い、こんにちは、左大臣光永です。ゴールデンウィークも終わりました。楽しくお過ごしだったでしょうか。私は新商品の準備などをして結構忙しかったんですが、来週中にはご案内できると思います。さて本日は神武天皇の父、宇賀谷吹会津の命ゆかりの宮崎県の宇土神宮を訪ねます。私が行ったのは空が真っ青に雲一つない晴れ渡った日で、宮崎のスコーンと抜けるような空がですね、遥かに伸びやかに感じられました。神社の社殿の脇に紺碧の海が見える、なかなか味わい深い景色ではあります。宇賀谷吹会津の命、なんだそれはという方のためにお話しいたします。その昔、高間ヶ原の神々が氷向の高千穂に降り立ちます。天孫降臨です。神々の先頭に立つのは天照大神の孫の二荷の命です。そして後に二荷の命がこの花の咲夜姫と結婚して、生まれた三兄弟のうち長男のほでりの命と三男のほうりの命が争い、三男のほうりの命が勝利しました。さてほうりの命は海の向こうの和田積宮のお姫様である豊玉姫を妻としていました。この豊玉姫が子供を授かり、地上で子供を産もうということで上がってきます。
何、俺たちの子が生まれるのか。やった、でかした。
はい、今から出産いたします。でも絶対に覗いてはダメですよ。
そう言って豊玉姫は産室の中に引きこもります。しかし覗くなと言われると覗きたくなるもの。
ちょっとだけだったらいいだろ。
ちらっ。
はっ。おお。
産室の中でビチビチのたうっていたのは巨大なサメでした。
正体を見られたからにはもうここにはいられません。
ということで豊玉姫は海の向こうに帰っていきました。こうして生まれた子が宇賀谷吹会津の命です。そして宇賀谷吹会津の命と豊玉姫の妹である玉寄姫が結婚して、生まれた兄弟のうち四男が神山と岩れび子の命、後の神武天皇というわけです。だから宇賀谷吹会津の命は神武天皇のお父さんです。神話の宇賀谷吹会津の命が生まれた場所と見られているのがこの宮崎県宇土神宮です。大鳥居をくぐり、鮮やかな宮崎の空の下、参道を歩いて行きます。参道の左は鬱蒼たる山、右には紺碧の日向灘が広がり、岸にはそこら中に奇岩がひしめき、眩しいまでの鮮やかな色彩です。参道左手にこの時社務所が見えるんですけれども、この社務所がなかなか年季が入ったいい感じでありました。むしろこれが本殿かと見まごうほどのものでした。参道右手に見える奇岩はつるんとして柔らかい感じで、自然のものでありながら人間が彫刻をしたんじゃないかと思えるくらいで、そういう出っ張りがそこら中にあってですね、これを見ているだけでも時の経つのを忘れる面白さがあります。神門もくぐり、楼門もくぐり、橋を渡っていきますと、面白いことにですね、そこかしこにウサギの置物があるんですね。なんでウサギかと思ったら、宇賀谷吹会津の命の宇がウサギのウに 通じるからだそうです。何でもありっちゃ何でもありですね。ご由緒書きによると、ここ宇土神宮は10代須神天皇の創設と伝えられ、50代桓武天皇の延暦元年に天台宗の僧高禅坊快久が勅命により入山して初代別当となりました。その後一時真言宗の寺になり、西の荒野と呼ばれ信仰の拠り所となりましたが、明治に入り例の廃仏毀釈によって権現号院号を廃され、後に寛平大社として宇土神宮に格上げされました。ここで北原白秋の歌が掲げてありました。宇土の海、夕虹明かしまさしくや、神降り立たす雨の浮き橋。階段を降りるとそこに踊り場状のエリアがあって、御本殿への入り口や売店があります。右手には爽快満々たる日向灘と見事な祈願群が見えますが、その祈願群の中でひときわ大きく目を引くのが霊石亀石です。海の向こうから豊玉姫が乗ってきた亀を模しているということです。亀石の背中にはマス型のくぼみがあって、くぼみの周りをしめ縄が丸く囲っていて、ここですよと強調しております。ここに運玉という5個100円で買って願い事を念じながらですね、この運玉というものを男性は左手、女性は右手で投げて、見事スポーンとマス型に入ったら願いが叶うというわけです。運玉、陶器の玉になんか運って字が彫ってあってですね、すぐ近くの売店で5個100円で売ってました。ここで注意すべきはですね、入りますようにと願ってはいけないということですね。それ自体が願い事になってしまいますからね。スパーッと入ったとしても、願いは聞き入れた、さらばって神様が去っていきますからね。具体的な願い事を言わないといけないということで、さて本殿に向かいます。天然の見事な洞窟の中に朱塗りの本殿が鎮座増し増します。増し増し増します増し増すします。その周りを通路が通されていて、洞窟探検のような気分で進んでいく。なかなかこれ楽しいです。こうわーっと本当洞窟の中にあるわけですね、神社の社殿が。これなかなか変わった風景で、社殿の裏あたりには豊玉姫ゆかりのお乳岩があります。玉より姫が宇賀谷吹合図の御事を出産しましたが、自分は正体を見られてしまって海の向こうに泣く泣く帰っていったのです。しかしそれではこの子があまりにかわいそうだということで、この岩に両方の乳房をくっつけていって、巫女である宇賀谷吹合図の御事が飲めるようにしておいたという岩です。今もこんこんと岩清水を滴らせています。角度によっては女性の乳房のように見えるということです。安産祈願を祈る信仰の拠り所ともなっています。お乳岩付近の湧き水で作ったお乳飴も売っていました。これ実際に買って飲んでみたんですけれども、飲むんですね。飴玉をお湯に溶かして飲むのです。だから昔風邪ひいた時なんかに飲んだんですけれども、片栗粉をねお湯で溶いたやつ、食感にとても似ていました。美味しかったです、なかなか。というわけで宮崎県日南市宇土神宮は宮崎よりバス80分、宮崎空港よりバス60分、 JR 日南線日南駅よりバス20分、紺碧の海に面した断崖絶壁の中にくり抜かれたような洞窟のようなところに神社があるというのは日本全国でも珍しいんじゃないでしょうか。まあここだけだと思いますけども、 そこら中に生えている木々も宮崎だけあってですね、南国系のシダ植物ですよ。一種変わった感じがします。宮崎に行った際にはぜひおすすめの場所です。
音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すとメールアプリが立ち上がるので、件名本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。